輝のみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
なんと、
はい、
ビリーさんとこのスタジオでお届けするようになってから今日が300回目
で、イエーイ、300回でございます。
その前を他社
100ぐらいだったん
ですか。 100ぐらいでしたっけ、
ね、
いやいやいや、
もっと
100じゃ効かず、
もっとやな、
サンマークさんで100やって、うん、黒船に引っ張ってきてから
もう100ぐらいでしょ。
もう100やって、うん、まあ、500回ぐらいちゃいますかね。
はあ、すごい。
ああ、
約10年ぐらいやね、500回やった
ら。10年ぐらい、
うん、
全部一から全部聞き直したらほとんど一緒のこと言ってることがいっぱいあるでしょうね
この話聞いたことあるみたいなのはあると思います。
あるかもしれませんね。
それはもうそれで OK やと思う。
500回、まあ、例えばね、ビリーさんのところで収録して300、はい、でもこうやって、はい、ちょっとこうラジオという形でっていうのって考えても、はいはい、例えば500としたら、500を見ると10回目の時の放送聞いたら絶対めっちゃ笑えると思うよ、うん、なんかこんな話してたんや、うん、俺10回目の頃、うん、
へ
って絶対なるやん、
うん、
そうやから、
はい、
あの、まあ、本日も、はい、あのエリカちゃんが、ね、
もうキャンプ中でやりなが
ら、はい、キャンプ中でね、も
う、ね、寒空の
岡山に帰らせませんみたいなね、も
おります、
はい、
いや、もう私そろそろみたいないや、いなさい君はみたいなねでもエリカちゃんがいてくれるおかげでこのおじさんたちの今、うんうんうん、なんか思いもよらん話をさせてもらえる、
ものすごいいい感じですよね。
けどなんかやっぱ何かしらみんな悩むこともあったり、うん、ちょっとつまずいたりね、あると思うねんけど、で僕よくビリーさんもそういうのをようね、人から「いや自分は今こうであで」とか言われるんですよ、うん、はい、そしたら「うーん」って、僕ねよくやるんですけど「うーん、それをそのテーマを3年後も悩んでますか?」って聞くんですよ。そうするとね「え、3年後?え、いや3年後は悩んでないと思いますけどあ、そう、じゃあ乗り越えるイメージあんねんな、何年何月何日ぐらいにその乗り越える答え見つけれそうとかって、いや未来のことやで自由に言うたらええやんって、でそれが2年半後なんて言う人あんまいません
もん。いませんね、
は
い、いや近々ですかね、うん、近々乗り越えるよって、近々答え見つけるよってちょっと時間軸ずらしてさ、未来へ持ってってから今を見たりすると、
なるほど、
あれ、
はいはいはいはい、
あれ、そんな重大じゃなかったことかもしれん、これみたいな風に人間はなったりするん、
はいはい、
うん、
一人タイムマシンやね。
そうそう、一人タイムマシン、ああええこと言うな。でも引きこもりの子なんかに会ってもいつも言うんです、不登校の子でもそ
う、
お前2年後も不登校って聞くと、ね、え、2年後ですか。いや2年後は行ってそうな、ほんま何月何日ぐらいから行きそうみたいな、
うん、
5年後も引きこもってんの言うたら、勘弁してくださいよ3年後は言うたら、いや3年後も勘弁してください、じゃあ3年以内に引きこもりじゃなくなる日が訪れるんや、イメージの中で、
うん、
もう決めたらって、例えば1分後にせえへんって、
ああそうですね、
うん、時間軸は自分でね決めれるからなって、1分後やろうか言うて、
うん、
でストップウォッチとかね、
はいはい、
携帯ついてる、あと30秒ですみたいなちょっと北海道ここで行くとかって、行ってみたいけど、
うん、
ごちゃごちゃ言うのはまあいいさって、
うん、
はい残り10秒です、8 7 3 2 1、はいどうぞ行きます、うん、行こう、この瞬間から君の未来は変わる、ただそれだけのことだよね、動く出会う気づくやから、
そうね、出会う気づく、心の加工はいつでもできる、
いつでもできますよね
ね
え、文明さんが先週言った言
葉名言ですよ、これは
これいいですよね、心の加工はいつでもできる、
うん、ねえ、なんで成長のために必要なね、
うん、
タイミングさって考えると、
はい、
今年2022年は、
はい、
ね、この今目の前にいるそのエリカちゃんも、はい、せやし、そういう世界で24歳のね、はい、若者が今頑張ろうと、ね、自分で主催して頑張っていく、はい、でもそのまあエリカちゃんも大人になってるけど、
はい、
だけど考えたらこうやって外へ動いてみて、で俺たちのところへ会いに来てくれて、
うん、
それで喋ってたらなんか気づきがあったとしても、でうち帰った時の親の言葉ってめっちゃここで大事になってきますよね。
そうやね、はいはい、
あんたええ話聞いたね、お母さんも応援するよ、あんた絶対いけると思うわって言ってもらえたら相乗効果が生まれていくのに、あんた何うろうろ出かけていってんのってだから否定的なこと言われると、私は動いて出会って気づいてすごく意味のある時間を過ごしてきたのに、
はい、
あ、血のつながってる人からそんなに応援されてないんかななんて思ったら、伸びるはずの人の才能ってまた言葉によってね、ブレーキかかったりとか、
うん、
そういうのがあるから、僕は五円紬大学とかでビリーさんや川端やとかっていろいろその言葉の大事さみたいなことをね、はい、
うん、
いろんな角度から感じてほしいなと思うから、ね、いろんな講師の皆さん来てもらってね、やってるわけだけど、やっぱり僕今年もなんか若者の応援の年やな、やっぱね。
いいですね。
ひらりちゃん応援してきて、まあ
なるほど。なあ、そういう年なんですね。
なんかね、
はい、
僕は本当はね、その7月の熱海でちょっと3年ぶりぐらいでひらりちゃんと一緒にやった時、うんうんうん、いやまたもう一つ学ってるわとかね。ああ、やっぱり17の時とはまた違う味わいがあるなとかね。いやー、ひらりちゃんは もっと有名になってほしい、
うん、
で僕心から思って、はい、ほらハンディキャップ背負って生きてる人いっぱいおるさって、
うん
うん、でね、でもそんな中でそのむしろ目が見えないのにこんな能力を身につけて、うん、まだ20歳よって、ね、たくさんの人がその、ね、ハンディの部分にフォーカスするして生きていくの なんかそれを逆に売りにするっていうとね、言葉は悪いんかもしれないんだけど、でそういうきっかけになれたらなみたいな、って言うて偉そうなんで、俺がお前を有名にしてやりたいねとか言うておせっかいなこと言うたくせに、パラリンピックのな、国家選手を見た瞬間、
はい、
恥ずかしいと思ってね何が俺なんか一気にズバ抜いてたやんもうみたいな22年はいかに佐藤ひらりにぶら下がって生きていくかですよ おこぼれちょうだいね、おこぼれNHK とかがなんかみたいな話だったら、でも私はやっぱりあのいろんな、ね、一流アナウンサーの人たちがお話うまいのはよく知ってます、でも私は文明さんが心なんかいいんですよねみたいな風にテレビで言え、テレビで言えいかにぶら下がるかみたいな、ね、けど本当にね、この、
はい、
ここ最近のタイミングでも本当にちょっと僕ちょっとぐっと熱くなったのは、うん、あの今 LGBT の問題ね、 LGBT の、 あの性的マイノリティっていうんでしょうかね、うん、なんかこうなんかいろんなものがこう中和していくというか、なんかこの右とか左とか白とか黒とか、なんかこうサラリーマンと事業家とか、なんかこう部屋分けしてたものの垣根が溶けてきてるように思うんですよ。なんかで、なんでその和食か洋食かでもなく、なんていうんかな、つい人間ってこうカテゴリー分けみたいな従うところの境目がなんかこうどんどん溶けて、でこの中和というか、人のそういう性の部分もそういうのだってめっちゃ最近出会うんですよ、10代の子たちでその性的マイノリティっていうか、それを僕に告白してくる子たちにやたら出会いますから、
そうですよね、
でよう言うたねそれをっていうふうに、 なんか、いや、文明さんやったら受け止めてくれると思ってみたいに、いや言われると嬉しいわ言うてね話しますけど、けど僕らの年代にもやっぱそういう人は少なからずはおったのはおったと思うんですよ。でもひた隠しに隠して、絶対バレないようにしてたんじゃないかなっていう、それもなんかね、障害者なんかでも障害のある人らでも僕らの頃も確かにいたはいたですよね。でもどっちか言うとみんなが親が隠してたんですよね。
そうですよ、はい、外で反映してましたもんね。
うん、だけどそうじゃないんよって、だから活躍できる場所があるんよっていうふうに、そういう意味ではひらりちゃんなんかもその扉開けてる人間の一人やなって。うん、なんで僕この間からその出会う出会ったパターンは、あのどっちかっていうと、あの男に生まれてきたんだけど心が女の子っていうパターンは意外と笑いに変えてる人多いですよね。例えば、ね、マツコデラックスとかああいうテレビ出てくる人、みんなほとんどが男に生まれて女の人の心を持ってるパターンの人は意外と笑いに変えてますし、でそういう夜のお店もあるけど、
あります
よね。逆バージョンが結構深刻だと思うんですよ。女の子で体で生まれてんやけど心が男というか、うん、でもそれにもねやっぱり違いがあるんですよね。
うん、
僕はこの間から立て続けに出会った2人は、一、はい、人は完全に男に 100% なりたいんですよ。
はあ、
100% 男になりたいから、さからそのもうおっぱいも全部75万円かけて手術して、
はい、
75万円かけて歩いてました。で親には用出してもらわなかったから自分でお金貯めて、はい、で おっぱい取って、で日本は法律上そのいわゆる性転換っていうんですか、戸籍まで変えようと思うと、はい、あの生殖器があるかないかってい う,
そ, う、ね、
そこまであの厳密に言われるから、だからそいつはね、あのまたお金をかけて子宮も全部取ったんです。
はあ、
めちゃくちゃお金かかったんで、はいはい、で、うん、男性ホルモンの注射をいっぱい打って、うん、だから結構ムキムキした体して、はい、髭生えてたり、うん、
はい、
でも声も男ですし、はいはいはい、僕ね結構ちょい少々前からその子と出会ってたんですよ。
うん、
でいろいろ話してて、お前よ鍛えてんなとか言うてね、でお前の二の腕の太さどうよ、お前椎茸の菌打ったら椎茸出てくんちゃうかとか言うてね
はい、はい、
でそんなん言いながら、うん、この上腕二頭筋のところを軽くバンってパンチしたりとか、
はい、
男って思い込んでる
から
です
ね。はいはいはい、はい、こっちはね、はい、
そうって思ってしてた子がね、ある瞬間に僕に突然告白したんですよ。
はいはいはい、はい、
実は文明さんに言うときたいって、
うん、
何やねん言いたいとかって、でその話を、実は僕女なんですって、
うんうんうん、
え
びっくりしますわね、
えどこが言うて、まあひげまでちょろちょろ生えてるし、どう見ても男なんですよ、
うんうん、
だけど違うんやって言って、うん、でもねそれを話し始めたらその子もボロボロ泣いてきて、でその時 お父さんとお母さん持ったんですよ、
う
ん、でお父さんとお母さんももう泣いて泣いて、けど僕はそれをこれから先も隠しながら生きるか、
うん、
さらけ出して生きるか、
うん、
でもさらけ出したい気持ちがあるんやけれど、
うん、
やっぱり傷つくのが怖いというのは、
うんうん、
何度も何度も傷ついてきたからなんですよ。だってそれは女子として、
うん、
例えばやけどソフトボールとかも相当のレベルのことをやっとったんですよ、
うん、
全国大会行くとかみたいな。でもある時にチーム一丸っていう風な雰囲気になってきた時に、なんか自分だけがなんかみんなに嘘ついてるみたいな気持ちになって、でそれでその部活の仲間やから絶対分かってくれるやろうって思って、めっちゃ勇気振り絞って、実は俺あの私は心が男なんやっていう、その話をした瞬間にみんなからもうね、キモいとかもう喋りかけてくるなとかね、いろんなこと言われたって。でそこからもう完全にもうブチって人間関係切られたりでした時、もうねめちゃくちゃで、それがきっかけでソフトボールはやめたって言ってましたね。でそれこそ部活の指導者の人もそれ聞いてて、お前なって、お前みたいなやつ世の中で通用せえへんとか、そんなん言われたり、役所に行ってその性転換名前を変えたり、それも手続き云々とかって、でも役所で すいません、あなたはちょっと障害者の窓口の方へ行ってくださいって言われたとかね、で他の人も聞いてる中で大声でなんかそういうねこと言われたとか、道歩いてても、おいっつっておっちゃんがね、お前男か女かとかって、私女に生まれて来てますけどみたいな話し始めたら、お前気持ち悪いんじゃとか言って、死ねえとかね、
はあ、
もうそんな過去傷ついた話し始めたらこっちも投げてくるし ね、だけどこれから先の長い長い人生を僕はどうやって生きていけばいいんかなって、でも自分に嘘つきたくないし、そこまでの手術をお金かけてしたと、でもなんかね、なんでそこまでお金かけて自分はやったかっていうと、自分はやっぱり心が男なんで、自分の気持ちに体を合わせようと思ったんやって、なんで男っぽく自分の体を作り変えたらみんなの反応も変わるんかなとか、で自分の気持ちにも変化が生まれるかなとか、まあ、なんせ気持ちに体を寄り添わせるようにしたっていう話だが、すげえ僕に刺さったんですけど、でもその話してたほんま数日後にやっぱり女の子に生まれたけど心男っていう、
はいはいはい、
そういう子に出会った、また出会うんですよ、でそいつはもうあっけらかんなんですよまるっきりさらけ出すんですよ、うん、私ね結構 D カップとかあったんですよとかで、でも私もねおっぱい取ったんですみたいな、
は
あ、うん、その子は名前は女の子のまんまなんですよ、
はいはいはい、
で君は100男になりたいわけじゃないのって言ったら、うん、私はねせっかく女に生まれたのに心が男って特殊じゃないですかって、だから私はね50を生きるって決めてるって言うんですよ、
はあ、
だから女で生まれた女も楽しむし、
はいはい、
男の心を持ってるそれを私は自分の人生に利用するって、
はあ、
だから私は50を生きるって決めてるっていう、その子がキラキラしてるんですよ、
はいはいはい
はい、何これと思ってね、100になりたい前者と50を生きるっていう風に答えを見つけてるキラキラの、なんで僕はその子にお前な多分これから学校なんかもそういうね人権教育とかの中でその性的マイノリティのことやそういうね中和中性的な人とかもいっぱいいるって、でも日本はやっぱなんか島国意識があるんで、あの外国は意外とね例えば髪の毛もいろいろねそれぞれおるし、目の色もいろいろ違うし肌の色もいろいろあるし、その違うということにまあ慣れてるっていうのもあるし、だからうちの息子らもニュージーランド行った時もね、もうなんかいじめなんて言葉すら多分ないって言ってね、だって違うところから学ぶっていう感覚がねそもそもあると、でも日本はみんなと違うといじめの対象になってるって、うん、じゃあちょっと体臭がきついとかね、髪質がちょっとくせ毛、
も
うねちょっと人と違うだけがなんかこう歯ブキにされるとかね、なんかそういう風になってるこの意識の小ささがね、
はい、
ほんま世界から取り残されていくわって、息子らはニュージーランド行ってねそれをめっちゃ感じたって、でもこれからますますそういう性的マイノリティやの辺の問題、企業なんかもああいうのをね取り入れてうんぬんとかってしていくようなに、はい、なんかきっと政府もそっちに力入れていくってなってきてるんで、僕その子見た瞬間にキラキラ系をね見た瞬間にお前講演家になった方がいい、
僕も思った
もん、で中学とか高校とか先生たちがどう扱っていいかわからん、どう表現していいかわからん、だけど中にはめっちゃ深刻な人が、私はこれで悩んで悩んでなんとかでっていう話やと、やっぱり聞き手の学生たちはダメなんだっていう風なイメージになっちゃいますよね、でもあの子ぐらいキラッキラでね、まあある競技もやってるんですよ、アスリートなんです、
アスリートでいいですね、
なんでそれこそ大学生の時は兵庫県で1位になって、
はい、
全国大会とか行ってたり、社会人になってからも大阪府代表とか、
すげえ
です
、
ね、もうだから彼女あの子のね、でも性的にはカテゴリーは女の子なんですよ、
はいはいはい、
でホルモン注射は一切打たないっていうのはもうドーピングで引っかかっちゃいますよ、
ね、あそうですよね、
はいはいはい、だけど女でエントリーできんのに努力するときは男の私を持ってくるっていうこと、
あ、
男の意識で 頑張るから、だから私ここまで来れたって。
すごいですね。
だから女の部分と男の部分を私はほんまに利用してるって。でだからって言って、そのそうやってね、全部前向きな方に中学生高校生たちにそのことが伝えられた時、でも私は自分の心には嘘はついてないって、堂々と言い切ってやれた時、
はい、
あのね、でその学校の中にも今13人に1人ぐらいの割合らしいですね、
はあ、そのそうやね、
性のあれがちょっと私はどちらかがはっきりせんみたいなとかね、はいはいはい、なんかそうなんかもしれんみたいな、あやふやも含めると13人に1人ってなってきたら、一クラスに2人から3人おるっちゅう話でしょ。でもそれは言えないじゃないですか。よっぽど心開くことのできる教師がおるとかね、親がおるとかね。だってその2人も共通して言ってました、一番最初にやっぱり親に話すのがやっぱりもうすっごいきつかったっつってね。でそこでその反対されたら自分の存在を否定されてるような気がするって。だってあなたから生まれてきたんだからっていうのがあるから、どう反応されるかめちゃくちゃ怖かった言うてね、言ってましたけど、だけどだからね、その前者の方、100の方の子なんかはね、もう2つ3つの頃からおちんちんは後から生えてくるんやってずっと思ってたんですって。
はいはいはいはい、
あ、お兄ちゃんはもう生えてんねんや、私はこれから生えてくるねんやってずっと思ってたんですって。そしたら生えてくる前から立っておしっこする練習せなあかん思って、
は
あ、ほいでね、ちっちゃい頃いつも立ちションの練習しとったらしいんですよ。
はいはいはい、
それもほんまもんですよね、はいはいはい、もうそうなってくると。けどそういうもうね、さらけ出してでもっていうね、その私はっていうそのキラキラ系のあんなんはほんまに中学生たちに話、ね、しに行ってあげて、でそれこ そ, そのもし私で相談に乗れるんやったらね、
はい、
例えばここにメールでもちょうだい、先生にも用意は、親にもまだ用意は、友達にはましてや用意はんっていう子、私やったら言えへんって、私同じ振動を思いしてきたから勇気出して、 そのね、私と似たパターンの人はここへ連絡しておいでよっていうふうに言ってあげれる講演家にお前ならんって。
ほんまいいですよね。
いや俺君を講演家にしてあげたいって言ってね、だってキラッキラしてるから、それやりたいって言うんで。
僕は話聞きたいわ、そういう人。そ
うですか。今年はちょっとなんか今まで考えたら僕少数派をに興味持つんやなっていや思いましたね。引きこもりの人にまず興味持った、
はいはい、
で障害者の人のための支援があって、で今なんで俺 LGBT なみたいなね、そう思うと実はそういう人たち、人以上に苦しかったり人以上に辛い思いした人たちが健常者と言われる人たちに大いなる気づきを与えるために生まれてきてる死者のような気がするんですよ、僕なんか。
そうですよね。
なんで過去にもああいうウイルスとかいろんなもので世の中が大変になった時とかも、本当に強い遺伝子って知的の障害を持ってる方々が実はその何そのウイルスの脅威を乗り越えていく、本来人間の持つべき強い遺伝子っていうのを、そういう知的障害者の 25% ぐらいがね、でそういう4分の1の奇跡っていう映画があんねんけど、なんで考えたらコロナ、目に見えないコロナウイルスがためになんかみんなの当たり前がちょっといっぱい今変わり始め、働き方やいろんなものも変わっていくんやろうし、でなんかこう人とね融合して生きていくという人間社会のなんか物の見方考え方のところまでひっくるめて、僕はそういう少数派の人たちが実は答えを持ってる人たちなんちゃうかなと思ってね。
なるほど。
ほんまやね。
そこからまた新たな、
はい、
その生き方の提案というかね、なんかそういうものがそこから学べるんじゃねえのかなみたいな。
うーん、
今 そこに至ってるんですよ。
めちゃくちゃ嫌ないです か,
いいすか、
ね、めちゃくちゃ嫌ないですか。あ
また紹介しますわ、
ね、ぜひぜひ、うん、
2人セットで、うん、めっちゃ深い話になるよね。
いや深いですね、
うん、めっちゃ深い話になります。
やっぱりこう話聞いてて思ったのは、喜怒哀楽っていうものを僕の人生と比べた時に もっともっと深いところで喜んだり、もっともっと深いところで悲しんだりしてるなっていうのは思いましたね。うん、人は違う人生を歩いているっていう、ね、
比較をすると違うんですよ、うん、でそのことは分かってるんですよ、うん、ちっちゃい時から、うん、なんで他人との比較の中で悩むという世界はもう卒業してるわけですよね、
うん、
で人と比べるとかどうとかじゃないですよ。自分が存在している、自分が心臓を動かして生きているということのなんていうかな、価値とか意味とか、
うん、
でそれが人からどう認めてもらえるかどうかなんで、うん、戦いの世界じゃないんですよね、
うん、
あいつに勝ちたい、うん、あいつよりこうなりたいとかっていう、その他人との比較の世界の超越したところにもう意識がいってるんで、
うん、
なんかねすごいものをかなあの子たちが僕は表現していくようになるなって、
うん、その子たちだからこそ表現できるかもしれません
ね。そうなんですよ、
うん、究極やと思いましたからね、ま、うん、っすぐ生きとる究極やなみたいなのを僕思いましたね。
ほんと人らしいというかね、
人らしい、
うん、
だって病院の先生が男って言おうが自分の心を信じて、まあ逆か、自分病院の先生が女って言おうが自分の心を信じて男って言って、うん、それを信じて信じて信じて、それにこう葛藤であったり苦悩みたいなのがついてきたりしながらも、その心をずっとずっと信じてきて、体を寄り添わせていったっていうのは、
なんで企業にしろ、まあね、僕らも随分行ってきた中学校とかね、高校とかね、なんか先生たちもすげえそのデリケートな話ですから、そうどうしてこの人権っていうものを伝えていいかわからんっていう時に、もう別格の教科書ですよ、あの女の子は。
ほんまそうです
ね、女の子って言っていいか男の子って言った方がいいか、そのキラキラしてる方
ね、はい、
もう別格ですよほんま。あれなら、
うん、
いいんだよっていうね、
めちゃくちゃ説得力あるし、
めちゃくちゃ説得力あるから、もう先生たちがもういろんな文献調べて言葉選んでね、デリケートなことやからああ言うてこう言うてしまう、まあ子供らには生徒には全く刺さらない
ですよ、そうです ね、
全く刺さらんでしょうよ。でもそんな中本当1時間でもね、人権教育の一環にみたいな風に僕自信持って送り出せるなって思って、
はいはい、
なんである意味本当その辺のことで悩んでる学校関係者とかね、
うん、
で企業の中でもそういう性的マイノリティみたいなことの、例えばこの接し方みたいなこととか、その企業の中にもそういうタイプの人がおいでた時に、
はい、
ね、カウンセラーとかよりはそれを乗り越えて笑顔で生きているその人間と出会うことによって、
は
い、すごくいろんなことが良くなるんじゃないかなと思うんでね、企業もまあ中学高校あたりのなんか人権教育とかでもし先生方お困りの際はぜひ黒船カンパニーの中西まで問い合わせ
よろしくお願いします。
うん、
もう時代がそうなったんでしょうね、
このコロナで。なったんですよ、
一瞬ダーンと、
何の世界も本当垣根っていう、あの、なんですかね、あれがなくなってきてる
って
、
なってますわね、
もう溶けてきてるんですよ、
溶けてきてますね。
それが分かっているからほみちゃんとかにもこう伝えたいんでしょうね。
そうなんですよ、
ですね、うん、前兆
というか前で、また今年も2022年もですね、
はい、
もう笑顔と笑いとにあふれる人生の
締まります、大丈夫ですか、締める時間ですよ
、ね、なんかそんなお話もいっぱいみんなにお届けして頑張っていきたいと思います、
はい、
エリカちゃんありがとうね、キャンプずっと4週間もありがとうということでお届けしました、中村文明と
ウォーリーと
ありがとう。
ビリでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。